おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1136回をお送りします。7月14日、バレンタインデー、2月だ、ごめんなさい、2月14日金曜日ですね、朝7時45分です。バレンタインデー、いい思い出があるわけがないのでですね、この話はすっ飛ばして、今日時間があまりないのでですね、軽く、山崎孝明さんと、新井さんという方と佐々木翔吾の3人で、かなえ談を、お話しする、提供するというイベントが3月15日にやります。土曜日ですね。ですね、非常にありがたいことに、早くも埋まり始めておりまして、めったにないことなので驚いてるんですけど、会場参加が10名様までで、残りもう6名といったところまで来ました。なので、この種の私のイベントは埋まらないだろうと思われてると思うんですけれども、多分埋まるので、本当にこう、来たいという方はですね、急ぎご参加いただくといいかなと思います。まだ、一般告知っていうのかな、X とか Facebook の一般告知は、まだしておりませんので、この段階でこうだということは、半数近く埋まってますからね。今、これを聞いている方、ごくごく少ないんで、本当に、これを聞いていらっしゃる方が、私の計算では最大で300人いないぐらいですからね。300名様。プラス、3ヶ月チャレンジと、タスクシュートの100日チャレンジには直接まだ告知 しておりませんから、この段階でこの数字ということは、多分最終的には埋まるであろうということでですね。興味ある方はぜひ、特に会場に来ていただくと、生のと言っても別に嬉しいかわかりませんが、山崎孝明さんに、直接お話しできるといった状態なので、これはですね、今はそんな大したことないと思われるかもしれませんけど、例えば今生の東畑海人さんに直接触れる機会ってどんどん減っていくと思うんですよ。僕はそれに準ずるんじゃないかと勝手に思っておりますんで、僕は勝手に思ってるだけなんですけど、一応こう貴重な機会かもしれませんよということです。その山崎さんの直接スーパーバイザーではないと思うんですけど、当時上智大学で指導教官だった藤山直樹さんという方の、今日は話をしたいなと思っております。藤山さんはですね、もちろん対象関係論で精神分析家でもいて、日本に精神分析家ってもしかすると2桁という話がありますから、現役でやってる方ほんと少ないんでね、これも貴重な精神分析的心理療法家じゃないですからね、精神分析家なので、数少ない一人なんですけど、その藤山さんに直接指導されている大学院とかでね、のが山崎孝明さん。で、私はその藤山直樹さんの本っていうのから精神分析に入ったわけでは全然ないんですが、やっぱり藤山直樹さんというのは、なんていうんですかね、すごい、本ですけど、独特なんですよね。本当に、精神分析家みんな独特ですけど、本当にそれも、不思議な感じのものを書かれる方で、なんていうんですかね、私はほとんど理屈としては松木邦洋さんとか、分かってはいなかったけど、その前に土井武雄さんとか、さらに分かってなかったけど、小此木圭吾さんであり、さらに、これは違いますけど、河合駿さんなんですよ。そこに後半、東畑海人さんが入って、いらっしゃいましたけど、僕の中にね。でも、東畑海人さんは、精神分析を東畑さんで理解したって感じはしないんですよね。どっちかっていうと、精神分析に対する私の純金コンプレックスというものを彼から学んだ気がするんですよ。やっぱり理屈を一番理解したのは、松木さんの本ですね。松木さんの本だと思います。決定打になったのは何なのかっていうと、すっごい後から考えるとよくわかんなくなってくるんですよね。 症例ドーラも結構ものすごく決定打になったような気もしますし、まあ、藤山直樹さんのそれこそ精神分析集中講義もすごいこう、やっぱり藤山さんの本ってすごい独特で、なんて言うんですかね。そんなことはないんだけど、あたかも藤山直樹理論を理解した感じがするんですよね。精神分析の対象関係論が彼の本によって分かったというよりは、彼の本の話ばっかりしてた時期がこのポッドキャストで多分あると思うんですよ。なんかね、そういう引き付けられ方をする人なんですよね。カリスマ感を感じます。後藤にはどういう意識ってとか分かんないですけど、すごいカリスマ感を感じるんですよ。松木さんの場合は、あまりそういうのはないんですよね。でもすっごいこの人なくして私は精神分析はほとんど1ミリも分かんなかったんじゃないかという感じがするんですよね。すごくこう、分かるべきことは全部書くみたいな。なんかね、飛ばされてしまうんですよね。これは、なんて言えばいいんですかね。できるワードとかってあるじゃないですか。もう、ステップ1セップか全部書いてあるやつ。できるワードみたいなやつ。松木さんのはできる精神分析なんですよ。もうなんか全ステップがここにできる対象関係論みたいな感じなんですよ。一方で、藤山直樹さんの本当にこう飛ばすんですよね。語みたいなんですよ。この行間は、たとえ、精神分析、集中講義みたいにもう根節丁寧な解説をしている本ですら、実は行間が飛んでるんですよね。最初からそういう感じなんですよ。もうこれスタイルなんだと思うんですよね。そのこう飛ばしがまた非常にこう独特なんですよね。特にこう精神分析の営みとかは、よくわかってる人が読めば別に行間飛んでないと思われるかもしれませんが、よくわからない頃に読んだ私としては、やっぱ飛んでるんですよね。なんか意味が全然わかんなかったんだけど終わってしまいましたみたいなことが頻繁に起こるんですよ。でも心には残る。松木さんのはどっちかっていうと、もう全行間がぎっしり埋め尽くされていて、それでようやくわかるんです。それですらよくわかんない時があって、その時にはあれですよね、精神分析用語辞典みたいなの、これ松木さんの本なんですけど、引いて、しかもそれを電子で引いて、電子で検索をかけるということをやるとですね、非常にパーソナルなんとか辞典だったような気がするんですよね。まあ不思議な本なんですよ、ある意味ではね。あれも大きかったですね。非常に、何かがそれによって急速に分かっていくみたいなものを感じました。私、なかなか分からなかったものの一つに、あ、ダメだ。こういう話をしていると、今日は20分で絶対終わんないわけにはいかない日なんで、すいません。ここはちょっとスルーしますが、要は私分かんなかったの、機械な対象ってやつなんですよ。ビザレオブジェクト。あれですよ。ATM が私を見張ってますみたいな時の ATM とか、そういうような、必ず統合失調症のと言われている人にと話をしていると、話し込んでると急に出てきて非常にこう不意をつかれる感じがするんです。統合失調症の人って全然普通にごくごく本当に知的な人はむしろ自分より頭はしっかりしているようにしか思えなくて、そういう人にまあ言うなら突然こう実はこの間火星人に襲撃されてねみたいな話になった時になるんですよ。そういう印象で、なんか私バカなんつうかからかわれてんのかなって思っちゃう時があるんですよね。相手の方が頭が良かったりすると、なんかこの人ジョークを急に真顔で言う人なんだなみたいな、そういう風になりかねないんですよね。私そういう風に特にアメリカ人のそういう人と話してる時に頻繁にありました。自分の英語力のせいなのか何なのかがよくわからないんですよ。だって私そういう聞き間違いをしうるレベルでずっと留学してたから、しょっちゅう話の糸口を見失う人間でしたから、別にその不思議はないんですよね。相手の人が言ってることを、単に聞き間違えたのか、冗談を言ってるのか、あるいは何かふざけているのか、ないしは、そういうことなのかを結局わかんないんですよね。だから先に聞いておくことによってむしろわかるみたいな、キョトンとしちゃうってやつなんですよね。ダメだ。こういうことをやってると時間がなくなる。今日はだからその山崎さんの、まあ、師であるのかな。藤山直樹さんの藤山直樹対象関係論みたいに僕には思えてるということなんですよね。だから喋ってたんですよ、いっぱい。一時、ど根性ガエルの娘とかを山ほど喋ったり、イブブラックとイブホワイトの話を山ほど喋ったり、 なんかすごく心に引っかかるから喋るみたいな、松木さんの話もめちゃくちゃしてた時期がありましたけどね。でも松木さんのって、読んでわからんことはないと思うんですよ、一般的に言って。でも藤山さんのってやっぱり読んでもよくわかんなかったから喋ってた気がするんですよね。わかりきっているとすごく読んでも喋らないっていうことになりやすいんですよ。また脱線している。ですね、つまり何が言いたいかというと、孤立ってやつなんですよね。で、この孤立っていうのを、ウィニコットっていう人は、いい意味で使っちゃってるんで、普通僕らの日本語で孤立って言ったら悪い意味じゃないですか。言語はアイソレーションなんだけど、いい意味で使っちゃってるんで、で、僕がまだ悩んでることがありまして、特にこう、藤山直樹さんの本の文脈で読むと悩むのが、アイソレーションと引きこもり、つまり孤立と引きこもりって対の言葉なんですよ。で、引きこもりは悪い意味なんですよ。いいこと何もないみたいなことをウィニコット書いてるんで、まあでもあの人逆説的なんで、本当に悪い意味でのみ書いてるかどうか疑問なんですけど、でも引きこもりっていうのは要は、偽りの自己という概念と似ていて、要するに対人関係でやむなく使う、結局僕ら引きこもりって絶対使っちゃうし必要なんだけど必要悪みたいな感じがニュアンスとしてあるんですよね。しますでしょ、私たち人前で引きこもりますよね。完全に人前でこうツンツンしちゃったりツンデレのツンツンねしちゃうのは良くないんだけど、もうなんか笑顔で終始相手してくれてるけどこの人心引きこもってんなみたいなことって起こるじゃないですか。明らかに話合ってないんだろうなっていう、価値観合ってないとか相性悪いとか、そういうニュアンスでこう引きこもっちゃうわけですよ。これが引きこもりなんですよ。心の中についたてを立ててしまって、やりとりは維持するんだけど、こなれた人は本当これうまいんで、わかんなかったりもしますよね。でも、社交辞令ってやつですよね。引きこもってるんですよ。心の触れ合いはなくなってる。で、これは気づかないわけにいかないんですよね。やっぱりね。で、それに対してアイソレーションっていうのはそうじゃないんですよ。こう、心から預けてしまっている孤立なんですよね。だから完全にオープンマインドな孤立なんですよ。雰囲気としては。赤ちゃんが一番あるんですよね。ママ友が話してる間で安心してぐっすり寝てる赤ちゃんは、孤立してるじゃないですか。そこにいかなる交流も特に見えないんだけども、でもその赤ちゃんは、引きこもってないですよね。完全にそこにいますよね。黙って。だから完全にそこにいて、安心してそこにいて、要はオープンなんだけど、でも一人きりでいるっていうこの状態。僕はこのアイソレーションという状態をウィニコットはすごく重視しているという気がするというか、そういうことが藤山さんの本にも書いてあって、最近読んだウィニコットが、なんちゅうのかな。あの本もちょっと小説なんで、ウィニコットとの対話みたいな、でも死んでしまったウィニコットと対話しましたみたいな、そういう独特のこう文学的な精神分析的な立て付けの文学的なやつで面白かったんですけど、まあ、アレン・カーとかいう方だったかな、書いている。あれはウィニコット派の人ですよね。で、なんていうのかな、アイソレーション。私あれは非常によくわかる気がするんです。ですね、大人がいっぱいいる部屋の中で、なんか隅っこの方で一人で遊んでるんだけど、でも、一人っきりで遊んでる時とは心理状態が全く違う。これ経験がね、多い人とそうでない人で相当伝わる程度が変わると思うんですよね。あれだな。僕よくあと思うのが、学生食堂とかで、いろんな人と食べてるんだけど一人で食べてるような感じがするとき。そういうときってあるじゃないですか。別にそれは、誰かと一緒にいたり、相席してないし、喋ってもいないから、一人なんだけど、でもそこにみんながいるのと、そこに他には誰もいないっていうのは全く感じが違いますよね。みんなの中にいて、一人きりになってるとき。ここをすごくですね、ウィニコットは重視している感じがして、私もこの心理状態って人間には必須だなって思うんですよね。人の中にいるんだけど、人間の中で生きてるんだけど、自分は一人になってる。この時間がですね、すごい少ない人っていらっしゃるんですよね。引きこもってばっかりいて孤立になれないっていうタイプ。人とずーっと一緒にしちゃうタイプなんですよね。人とずーっと一緒にいるんだけど、その人は、孤独なんですよ。逆の人っているんですよ。非常に恵まれてますけど、ずーっと孤立してるんだけど、常に人と一緒にいられる人。まあ、これはね、相当恵まれているし、で、ここでちょっと僕分かんなくなることがあって、藤山さんが書いている中に、ウィニコット的な ナルシシズムっていう表現があるんですよね。要は私はね、これはこの状態といわゆる孤立とどう違うんだろうっていうのをいつもちょっと考えてしまうんですよ。そのウィニコット流のナルシシズムってこういう感じなんですよね。周りをみんな環境の母親扱いしてしまって、自分は一人っきりで安心しきってそこにいるみたいな、それオープンマインドなんだけど、自分しかそこにはいないみたいなですね。これはこれでナルシシズムなんですよね。他者というものが見えてないかっていう感じ。だから、赤ちゃんはそれでいいんでしょうけれども、大人がそれを四六時中やってると、なんかちょっと、あまりにも人を当てにしすぎて生きてるよね、みたいな雰囲気がしてくるんですよ。なんかあまりにもその生き方は、なんていうのかな、多分あんま非難されないですよ、そういう人は。好かれてるんで。ただ、なんかこう、ちょっと、ずるいっていうのとは少し違う感じがするんだけど、やっぱりこう、ずうずうしいというのともまたちょっと違う気もするんですけど、あまりにも舐めてないみたいな感じがちょっとしちゃうというね。多分この生き方は悪い生き方じゃないんだけど、そしてそういう人ってなんかそれが板に、僕なんか全然こういうことはできませんから、でもやってんのかもしれませんけどね。でもね、結構これは、なんちゅうんだろうな、独特の面の皮の厚さみたいなものを感じる。無遠慮。自然な無遠慮さっていう表現をですね、私、風雲児たちというコミックを愛読しておりまして、源太郎さんがですね、高太夫、大黒屋高太夫っていう人の、あれですね、井上康だったと思うんだけどね、小説で、おろし屋国水務探という映画化もされた作品に出てくるんですけど、まあ、ナンパするんですよね。船がナンパして、船長なんですけど、それがちょっとこう大変な目にあって、ロシアをぐるっと回ってくるという、まあ、鎖国時代の日本なんで、そういう経験した人、ほとんど日本人でいないじゃないですか。オロシア国水務団の、オロシアはロシアなんですけど、その、高太夫の態度には自然な無遠慮さがありって、こういう感じなんですよね。で、これって全然モテない人はモテないじゃないですか。絶え間なく人に気を使っちゃう人っているじゃないですか。自然な無遠慮さっていうのが、いつそれを指摘されて批判されるかと恐れているみたいな。だから、その人は引きこもるんですよ。で、高太夫みたいな人は孤立することができるんです。ウィニコット流の表現ですからね。人と一緒にいて一人になれるっていう。人と一緒にいると絶対一人になれない人は常にもう耐えられなくなるので、人に気を使い続けることが限界を迎えるので、消耗するとかってよく言う表現を取る人ですよね。引きこもるしかないんですよね。ついたてを立てて、心は笑顔だ。顔は笑顔だけど、心では泣いているみたいな、そういう歌みたいなのがありましたけど、なんかそういう感じなんですよ。分裂が起きちゃうんですよね。自然な無遠慮っていう人には分裂がないじゃないですか。態度そのまんまなんですよ。でもそれって、人といるのに態度そのまんまって、ある意味こう、まあ大したものですよね。これができると、人間はすごくこう楽になれると思うんだけど、結構これが難しいと。私も結構難しいと。つまり、家にいるように、くつろぐように、外にいてもくつろげるみたいな、そういう感じなんですよ。まあ、一応目指してはいるんですけどね。だから私もアイソレーションっていうのをすごい意識はするんですよ。電車の中とかでは特にこう、アイソレーション、頑張ろうみたいな。引きこもらないようにしようっていうね。見た目は何も変わんないんですよ、はっきり言って。見た目は一人っきりでいて、本でも読んでるんで。でも絶対にこれは違うんですよね。これを、だから、引きこもると分裂するんで、外と内に分裂するんで。だから、ウィニコットが考えるところのっていうのかな、ウィニコットの言うところのスキゾイドっていうのは、現代社会ではすごいこう、現代社会的じゃないですか。ウィニコットの言ってることって。引きこもりとスキゾイドですよね。内と外、内面と、内の顔と外の顔を分ける。で、そういう分裂をして、内側に自分の心が引きこもっている。これを本当にあらゆる行動でやり出すと社会的引きこもりっていう現代の問題になってる社会現象に相当するんだろうと思う。いずれにしてもできないことはその人にとって難しいのはアイソレートできないわけですよね。特に外にいるとできなくなる。で、ある種の人は家に入ってもできないからもう本当に引きこもるしかなくて、本当にドアを使う。本当についたてを使う。部屋に入ってこないでくださいみたいになってしまう。 起こさないでくださいの、ホテルにあるやつみたいになっちゃうわけですよ。そうしないと、くつろげない。で、この種の人にしてみると、電車の中とかでくつろげないのは常識なので、そういうところでくつろいでる人がいるっていうのが信じがたいわけですよ。要するに、ウィニコット流のアイソレーションができるっていうのが信じられないって感じがあるわけですよ。しかも、なんかそういうことをやってるやつは、ただ横暴なだけだみたいな、あれですね。クラインの言うところの、厚皮のなる、クラインは言ってないか、そんなこと。パーソナリティ障害の厚皮のナルシシズムみたいに、なんかもう、人を本当に見下してるみたいな。あれはあれで、アイソレーションできてないんだと思うんですよね、むしろね。で、そうやって、社会の中でうまく引きこもる、うまく、孤立になって、うまく一人きりになるためには、移行空間とか、移行対象というものが必要になるわけですよ。小道具が必要になる。例えば本とかですよね。つまりそれを使うことによって自分のままごと空間をそこに設定していくわけですよ。さすがに大人なんてね、お茶碗ですよとかってやってられないん、電車の中で。頭変な人。だからこの辺にね、頭が変っていうことと、母親ってことが絡んで出てくる気がするんですよね、やっぱりね。つまりその本とかは、まあ、親対象を心の中に呼び出すための小道具みたいな感じなんですよ。これを持ち出すことによって、自分の移行対象として、そしてそこに自分の移行空間というものを、目には見えないですよ、当然ね。作り出すわけですよ。その電車、ほら、銀河鉄道999の星野鉄郎ってすぐ自分の空間を作り出すの上手かったじゃないですか。メーテルと一緒に、まるでそこが自宅みたいに電車の中を、しちゃうじゃないですか。あの辺の感じだと思うんですよね。あの辺が移行空間っていうものだと思うし、まあ、エメーテルどう見ても母親ですから、そういう風にして、星野鉄郎は孤立できるわけですよ。いろんな空間にいて宇宙にいるのに、まるで自宅で一人っきりでいるようにくつろいでいられる。あれはそういう主人公ですよね。そこに魅力を、打ち出しているような主人公って感じがするんですよ。これをね、要は、3ヶ月チャレンジの一つの、一つのですよね、目標にしたいわけですよね。こういう空間を絶えず作っていくっていうことを、私と参加者さんで二人で、おのおの一人になって、でも二人でいるみたいな。まあ、ここはバーチャル空間なんでね、そこ難しいんですけれども、二人で一人でいる。これをできるようになっていくと、その時はそれができても、社会に出るとできなくなったりもするじゃないですか。違う人と違う、もっと、シビアな状況になるんで。この行ったり来たりの中で、その情緒的な振幅をですね、自分の中で測っていくっていうのが大事だと思うんですよ。そう、昔の言葉で言うと、っていうか自我心理学的に言うと、これは対抗と、一次過程と二次過程、対抗と大人の行ったり来たりだと思うんですけど、僕はそういうことよりも、孤立と引きこもりの行ったり来たりだなって思うんですよね。そうすることによって、まあ、人間が生きていくときには分裂ってどうしても分裂含みなんで、分裂と統一っていうのを自分のこの振幅の中で体験して、交互に体験していって、それを自分のものにしていくみたいな、そういうものにもしたいんですよね。だから、フロイトがやったのは本当、ある意味すごい正しいと思うんですよね。彼は狙ってやったのかわかんないんですけど、でもこういうことは意識されてたと思うんですよ。彼はほら、見つめられるのには耐えられないっていう表現をとってるんですよね。そして、もうほとんどこれは、この辺は藤山直樹さんのお話なんですけど、カウチを使って、お互い見ないわけですよね。お互いの様子を必ずしも、はっきりと見られるような位置関係にないわけですよ。二人なんだけど、それぞれ一人っきりになってるわけじゃないですか。それって。でも、常に二人なわけですよ。で、一人は自由連想をずっとしていて、もう一人は、要するにその自由連想に対して、時々解釈をしたりしなかったり、みたいな感じなんですよ。だから、二人で交流してるように見えるんだけど、各々が各々の空間に入っていくみたいなところがあって、で、二人で一つの空間を共有するんだけど、孤立してるんですよね。それが望ましいわけですよ。で、当然、なんかこうね、言ってほしくないことを精神分析家が言うとか、そういうことが起こるでしょうから、そうすると、引きこもりたくなるじゃないですか。だから患者さんを、クライアントは、精神分析中にしょっちゅう引きこもっちゃうと思うんですよね。そういう時にまたまずいことが起きるわけじゃないですか。まあ、非常に感じの悪い沈黙になったりするとか、そういうことですよね。この行き来をしてるっていうことが、割と大事なんじゃないかなという 私これはですね、現代の私たちにはすごくこう、あるなと。家の外と家に行ったり来たりするみたいな感じですよね。そうやって我々は、生計を立ててるわけじゃないですか。家の外に行って仕事をし、まあ、僕は外に行ってませんけど、でも昨日池袋とかまで行きましたからね。外に行って仕事をし、家に戻ってきてくつろぐ。で、外でもできるだけくつろぎつつ、家の中でも、家族といるときは完璧にそういうふうにアイソレートできないんで、で、家族の間でもお互いが、こう、お互いに対する意識の中で引きこもったりすると。こういうことに、こう、なんていうんですかね、こう、センサーがよく働くようになって、しかもその出し入れが、なんていうんですかね、出し入れに慣れてきたり、こなれてくるとですね、あんまり人といて消耗するとかいったことが、まあ、なくなってくるんじゃないかなという感じがするわけです。